このテープでは、県政だより33高知、2018年11月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報士団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、四国高知幕末維新博地域会場、四万十市の四万十市立郷土資料館、ピックアップ1、2ページ、明治150年記念、人材育成プラン。ピックアップ2、3ページ。第7回、ものづくり総合技術展を開催します。特集4ページ、9月補正予算。連載コーナー、土佐の維新人5ページ。株式会社、高知丸高。代表取締役会長、高野博重さん。情報広場6ページ。催しその1。統計グラフコンクール入賞作品展示会。その2、高校生のための薬学セミナー。その3、高知就職転職フェア。その4、土佐の豊穣祭2018高知家の花。その5、高知就職応援セミナー。その6、四国高知幕末維新博特別企画、チームラボ高知城光の祭り。その7、高知家地方創生アイデアコンテスト2018。その8、第9回高知介護の日。その9、11月の高知競馬。お知らせその1、パスポートの申請書類がダウンロードできます。その2、第2期の個人事業税の納期限。その3、ヘルプマークの配布について。その4、平成30年度土佐の匠認定者。講座その1、婚活サポーター養成。その2、発達障害に関するセミナー。その3、高次脳機能障害リハビリテーション講習会。その4、福祉の仕事はじめの一歩。その5、第2回子育て講演会。その6、第9回高知県防災気象講演会。その7、高校生と保護者のための公開講座、社会福祉をわかりやすく学ぶ。募集、春秋叙勲候補者の一般推薦。県、県立高知中村高等技術学校訓練生募集、一般入試。別枠、その1、県営住宅の入居者募集。その2、高知県最低賃金改正。県立施設のご案内、7ページ。牧野植物園、その1、押し葉標本30万点記念特別企画。その2、観覧展。文学館その1、江戸川乱歩の華麗なる本棚。その2、記念講演会、フリーターから大乱歩へ。歴史民俗資料館その1、講演会、土佐の民具に見る時代と社会。その2、第7回、旧大土地高校一般公開。高知城歴史博物館その1、城下町散策会。その2、岩絵の具で絵を描いてみよう。野市動物公園その1、開園記念日。その2、どんぐり感謝祭。坂本龍馬記念館、創作能、龍馬。美術館、吉都市激動の時代を生きた奇才浮世絵師。埋蔵文化財センターその1、特別展。土佐焼き物のなりわい展示報告会。その2、特別展、土佐焼き物のなりわい記念講演会。芸生天文学習館その1、天体観測学習会。その2、秋の天文教室。高知県推計人口8ページ。33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。11月号の表紙は、四国高知幕末維新博地域会場の四万十市の四万十市立郷土資料館です。土佐の小京都中村にある桜の名所、為松公園は、かつて山内勝豊の弟、安豊の居城、中村城があった場所。その公園内にある 四万十市立郷土資料館では、四万十川と共に歩んできた郷土史や、土佐一条家の歴史文化を紹介しています。展望室である6階の天守閣では、お殿様気分で市街地を一望。また、今年は土佐一条のりふさ公の下校から550年を記念し、土佐の小京都中村550年祭を開催します。11月22日木曜日から24日土曜日に実施される一条大祭も合わせてお楽しみください。表紙では中村城を模して作られた四万十市立郷土資料館の外観の様子を紹介しています。また、四万十市の一押しとしてトンボ王国を紹介しています。四万十トンボ自然公園と学友館秋津伊予からなる世界初のトンボ保護区、77種ものトンボを見ることができます。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。明治150年記念人材育成プラン。幕末維新期の土佐の若者たちは、国の行く末を見据え、高い志を持って行動し、新たな時代を切り開いていきました。県では明治150年を迎える節目に、子どもたちが自らの志や目的を育むための一助となるよう、土佐の先人の志を学ぶ取り組みを進めています。具体的な取り組み、その1、地域でのフィールドワーク。郷土の偉人にゆかりのある施設や史跡などを見学し、先人の志を体感的に学ぶフィールドワークを実施。その2、県外高校生との交流。平成の薩長土肥連合のつながりを生かし、本県の高校生が鹿児島県、山口県、佐賀県の高校生と坂本龍馬をテーマにしたフィールドワークを実施。その3、郷土の偉人の功績などを紹介した副読本などの配布・活用。中高生には副読本を配布し、授業で活用してもらいます。小中学生には家庭版・道徳教育ハンドブックを配布します。フィールドワークや学習活動を通じて学んだ志を、志、土佐学びの日、次世代の志応援フォーラムで発表するほか、学習成果として応募していただいた作文、標語などの作品を、大手ピア高知図書館で展示します。展示期間は11月1日から10日までです。明治150年記念式典、幕末明治期の歴史や先人の功績を学び、広い視野と高い志を持って未来を切り開く人材の育成につなげていくため、明治150年を記念する式典を開催します。ぜひご来場ください。入場は無料で、当日参加可能です。日時11月11日日曜日午前10時から午後4時。場所高知市布志田にある高知地場産センター。プログラム予定第1部午前10時から10時45分記念式典挨拶記念映像上映。高知西高等学校吹奏楽部による記念演奏。第2部、午前11時から午後3時。志、土佐学びの日。次世代の志応援フォーラム。子どもたちが考えた未来への志の発表。第3部、午後3時から4時。記念対談。テーマ、平成未来維新。時代を動かした志士たちから現代の志士たちへ仮。県立高知城歴史博物館渡辺淳館長ほか。会場には高校生の学習の成果を紹介する ブースを設置します。明治150年記念式典に関する問い合わせ、申し込みは、株式会社歳時記屋内にあります、明治150年記念式典運営事務局、電話088-882-0333、県庁政策企画課、電話088-823-9603、ホームページ http://www.tref.goch.lg.jp/sohiki/11161/1。以上について詳しいことは、県教育委員会教育政策課、電話088-821-4731、ホームページ http://www.tref.kochi.lg.jp/sohiki/310101までお問い合わせください。以上でピックアップ1を終わります。
次はピックアップ2です。第7回ものづくり総合技術展を開催します。県と産業振興センターでは、高知県産業振興計画に基づき、ものづくりの地産地消と地産外消を進めており、その取り組みの一環として、ものづくり総合技術展を開催しています。入場無料です。その1、高知発の優れた技術、製品を紹介します。過去最多の県内138のものづくり企業、団体が集結。県内外の企業が数多く訪れ、商談も行われます。メイドイン高知の技術、製品を全国、海外へ発信します。その2、高知県内のものづくり企業を知って学べます。小学生から大人まで、ものづくり企業や防災関連産業などについて楽しみながら学べます。科学実験教室やものづくり教室などイベントも多数開催します。高知のうまいもんが集合、ご当地グルメコーナーもあります。開催日時、11月15日、木曜から17日、土曜、午前10時から午後4時、場所、高知市布志田にある高知地場産センター、高知駅からの無料シャトルバスあります。以上について詳しいことは、県庁工業振興課、電話088-823-9691、講座、高知県産業振興センター、電話088-845-7110、ホームページ http://www.johi-kochi.or.jp/mono/mo ONO スラッシュ SOGO スラッシュ MONO アンダースコア EXHIBITION ドット HTML 以上でピックアップ2を終わります。
次は特集です。タイトルは9月補正予算豪雨等被害への迅速な対応と経済の活性化への取り組みです。平成30年度の一般会計9月補正予算の総額は約280億6400万円、債務負担行為36億8400万円です。なお、債務負担行為とは、複数年度にわたる事業について、翌年度以降の財政支出を約束する行為のことです。平成30年度の一般会計9月補正予算では、平成30年7月、豪雨等被害からの早期の復旧・復興に向けて、総合的な対策を迅速に実施します。また、さらなる経済の活性化を図るため、観光振興や地産外消の取り組みを一層強化します。平成30年7月豪雨等による被害への迅速な対応については、250億1400万円、債務負担行為1700万円です。内容としては、その1、公共施設等の災害復旧に249億1100万円、公共施設等の復旧は、道路131箇所、河川264件、海岸17海岸、漁港4漁港などです。農地や林道などの復旧を支援は、農地328箇所、林道165箇所などです。中山間地域で被災した生活用水供給施設の復旧を支援などです。その2、経済被害への対策に4900万円。農業分野では果樹の植え替えや農業用施設の復旧などを支援します。林業分野では、高性能林業機械の再導入を支援します。観光分野では、風評被害への対応として、緊急的な誘客対策を実施します、などです。その3、被災者の生活再建への支援に5400万円、災害援護資金貸付金等を活用し、住居の再建や生活の安定を支援します、などです。高知県豪雨災害対策推進本部を設置。近年、台風や集中豪雨が全国各地で相次いでいる状況を踏まえ、年間を通じて豪雨をはじめ、暴風や高波などの対策を実施する体制を大幅に強化します。経済の活性化については、5億4300万円、債務負担行為26億5400万円です。内容としては、その1、観光振興の展開に2億9900万円、来年2月から始まる自然体験型観光キャンペーンの展開に向けた取り組みの加速化、メディアとの提携や SNS の活用などによるプロモーションを展開します。外国人観光客の誘致拡大のため、 海外市場での旅行商品の販売促進や情報発信を強化しますなどです。その2、資産外商の政策群のさらなる強化に2億4400万円、学生の県内就職促進に向け、専門家の活用などを通じて、企業の魅力を伝えるウェブ上での情報発信や、インターンシップ、就業体験の充実を支援します。ネクスト次世代型コーチ新施設エンゲイシステムの開発に本格的に着手。なお、ネクスト次世代型コーチ新施設エンゲイシステムとは、環境制御技術に IoT や AI 技術を融合させた進化型のシステムのことです。中小の製材所が共同で利用できる製材品の乾燥施設などの整備に向けた調査、漁業就業者のさらなる確保に向けて、相談窓口を一元化するとともに、就業希望者を総合的に支援する新たな体制づくりを検討などです。その3、日本一の健康長寿圏づくり、南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化などに25億700万円、債務負担行為10億1300万円。内容としては、地域包括ケアシステムを推進するため、ICT を活用して、医療・介護情報を共有できるシステムの整備に向け、医療機関等への説明会などを実施します。なお、地域包括ケアシステムとは、地域地域で住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制のことです。住宅の耐震化や土砂災害防止対策の基礎調査を加速します、などです。平成36年度までの今後の財政収支の見通し、県では歳入と歳出の中期的な展望をもって財政運営を行っていくため、毎年今後の財政収支の試算を行っています。ポイント1、財政調整的基金の残高は、今後の南海トラフ地震対策などに必要な経費を見込んでもなお一定確保できる見通しです。県債残高は今回の豪雨対応等により増加するものの、中期的には国の経済対策に呼応して大幅に伸び始めた平成7年度末を下回る水準を維持できる見込みです。ポイント2、本県の財政運営は歳入に占める地方交付税の割合が高く、国の動向に大きく左右されるため、今後も地方交付税などの確保に向けて、国に対して政策提言を行うとともに、施策の実効性を高めるため、事務事業の見直しを徹底し、安定的な財政運営に努めます。以上について詳しいことは、高知県庁財政課、電話 088-823-9302、ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110401までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー、土佐の一心人です。このコーナーでは、維新の志士のように、 土佐の時代を作った人、駆け抜けた人を紹介しています。11月号では、土木工事や特殊機械の製造をする基礎工事のパイオニア、河内丸高、代表取締役会長であり、現在も国内外を飛び回る高野さんに、原動力や未来にかける思いをお聞きしました。挑み続ける土木災害の先駆者、株式会社河内丸高、代表取締役会長、高野博重さん。現在81歳、高校生の頃から早く一人前になりたいと思っていた高野さん。卒業後は運送会社に勤務し、配属先で見た鮫浦ダムの土木工事の技術に感化され、建設業界への憧れを抱くようになりました。当時は高度成長期、日本中で土木工事や災害復旧工事の需要があり、高知でも私のように独学で技術を学び、独立する人が多かったんです、と振り返る高野さん。全国の土木現場でノウハウを吸収し、昭和42年に有限会社河内丸高運輸を設立しました。県内での土木工事を手掛けながら、独自の機械を開発するうちに、大手ゼネコンからの発注が入り始め、県外での高速道路や大型の橋梁工事にも参入。さらに、開発途上国への協力活動として、20年ほど前から、ミャンマーやパキスタンなどへの機械の導入や、現地作業スタッフへの技術研修も行ってきました。阪神・淡路大震災や、東北地方太平洋沖地震などの災害現場へも、いち早く駆けつけ、復旧支援に協力。困難な現場で経験を積んだことで、地形を見極める力が備わりました。また、その経験を生かし、起こりうる南海トラフ地震に備えて、津波避難施設やシェルター、救難マンボウなどを開発し、多くの命を救うための取り組みを続けています。高野さんの行動理念は、できないことはない、どうすればできるかを考え実行するのみ。日頃から気づいたアイデアをメモに残し、知識が足りないと感じると、大学の教授などに助力を求めるなど、その開発意識はとどまることを知らず、難しいことにこそ燃え、やりがいを感じるそう。河内丸高も出展するものづくり総合技術展に、高校生たちがものづくり製品などを出展している姿を見て、アイデア満載で参考になると、河内の若者の将来に期待をしているようです。また、人材育成にも力を注いでおり、現在計画しているのが、ミャンマーでの高等学校建設。日本より経済が20年から30年遅れていると言われる環境の中、勉強をしたいと願う子どもたちに学習の場を設け、さらには自社の技術を教えて土木技術者を育てようとしています。土木技術者は職人であり、辛抱強く仲間と切磋琢磨してこそ良いアイデアが生まれ、人のためになるものができる。そうやって上を目指す人間を育てたいし、一緒に働きたいと、次の時代の先駆者として大きく羽ばたこうとする若者を応援し続けています。以上について詳しいことは、高知市阿蘇の南町 12-31 株式会社河内丸高、電話 088-845-1510 までお問い合わせください。ホームページは http://www.ko-martaka.co.jp です。以上で土佐の維新人のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。次に、催しのご案内です。9件あります。その1、統計グラフコンクール入賞作品展示会。様々な
統計グラフを使った色彩豊かな作品を多数展示します。日程11月1日木曜日から14日水曜日まで、場所高知県庁1階成長ホール前、お問い合わせ先高知県庁統計分析課、電話088-823-9344へお問い合わせください。その2、高校生のための薬学セミナー。薬学部の学習内容や病院、薬局などにおける薬剤師の仕事などを紹介します。日時12月16日日曜日午後1時から4時30分まで、場所高知市丸の内にあります高知県庁1階成長ホール。対象県内在住の中高生と保護者。申し込み期間11月15日木曜日から30日金曜日まで。申し込み用紙配布場所高知県薬剤師会ホームページ、高知県庁医事薬務課ホームページ、県内の高等学校。申し込み方法ファックス、郵送は消印有効です。お申し込みお問い合わせ先、郵便番号 780-0850 高知市丸の内 1-7-45 公益社団法人高知県薬剤師会、電話 088-873-6429、 ファックス 088-822-8734、 お問い合わせ先高知県庁医事薬務課、電話 088-823-9682 へお問い合わせください。その3、高知就職転職フェア2018冬。高知県への U ターンを検討されている方や就職活動中の大学生などを対象にした就職相談会、参加費無料、申し込みはいりませんを開催。県内企業約50社が参加しますので、県外のご家族、ご友人にお知らせください。大阪の日時、12月1日土曜日正午から午後4時まで。場所、大阪市北区梅田にありますハービスホール。東京の日時、12月2日日曜日正午から午後4時まで。場所、東京都新宿区新宿にありますマイナビルーム12階 A。 参加料は無料です。お問い合わせ先、一般社団法人高知県移住促進人材確保センター、電話 088-855-7748 へお問い合わせください。その4、土佐の豊穣祭2018、高知県の花、花を楽しみ学ぶ2日間。県産花器の高い品質と素晴らしさを知っていただけるよう、フラワーアレンジメント教室や花の講座などを開催します。日時11月10日土曜日午前10時から午後9時まで。11月11日日曜日午前9時から午後8時まで。場所、高知市帯屋町にあります高知市中央公園。お問い合わせ先、高知県庁産地流通支援課内新需要開拓マーケティング協議会、電話 088-821-4806 へお問い合わせください。その5、高知就職応援セミナー。 県内企業による企業トークやグループワークを実施します。日時11月17日土曜日午後1時15分から4時30分まで、場所高知市丸の内にあります高知城ホール。対象大学生、大学院生、短大生、専門学校生、高等専門学校生。お申し込みお問い合わせ先、株式会社ケンジン、電話 088-850-0560 へお問い合わせください。その6、四国高知幕末維新博特別企画、チームラボ高知城光の祭り。日本三大夜城の一つ高知城で、デジタルアート集団チームラボによる光と音の空間をお楽しみください。期間中は高知城天守、海徳館、本丸御殿も夜間開館します。日時11月22日木曜日から平成31年1月6日日曜日まで、午後5時30分から9時30分まで。場所高知市丸の内にあります高知城と高知公園。参加料大人前売り1300円、期間中1500円ほか、コンビニエンスストアなどで販売。お問い合わせ先、チームラボ高知城光の祭り。インフォメーション、電話 0120-156-507 へお問い合わせください。その7、高知家地方創生アイデアコンテスト2018。コンテストの一次審査を通過した学生グループによるプレゼンテーション最終審査表彰式を行います。事前申し込みはいりません。日時11月25日日曜日午後1時から5時まで。場所高知市本町にあります高知会館。参加料は無料です。お問い合わせ先、高知県庁計画推進課、電話 088-823-9335 へお問い合わせください。その8、第9回高知介護の日。お笑い芸人レギュラーによる介護に関する講演や介護福祉士が主人公の映画上映など、介護の仕事の魅力に触れるフォーラムを開催します。日時11月11日日曜日正午から午後4時30分まで。場所高知市本町にあります高新文化ホール。お問い合わせ先、高知県庁地域福祉政策課、電話 088-823-9631 へお問い合わせください。その9、高知競馬よさこいナイター開催日程。11月3日土曜日祝日、4日日曜日、10日土曜日、11日日曜日、17日土曜日、18日日曜日、24日土曜日、25日日曜日、11月4日日曜日、重賞第14回黒潮マイルチャンピオンシップ、18日日曜日、重賞第3回黒潮ジュニアチャンピオンシップ、25日日曜日、重賞第7回土佐秋月賞。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123、 ホームページ http:// www.keiba.or.jp/に掲載しています。次はお知らせのご案内で4件あります。その1、パスポートの申請書類がダウンロードできます。外務省のホームページからダウンロードしてください。注意、作成したデータはメールなどによる電子申請や USB メモリなどの持ち込みによる窓口申請はできません。お問い合わせ先、高知県庁国際交流課、電話 088-823-9656、 ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/tokoslash/pass/port/index.html へお問い合わせください。その2、個人事業税第2期の納期限は11月30日金曜日です。納付書を11月上旬に送付しますので、納期限までに納付をしてください。30万円以下であれば、コンビニでも納付できます。お問い合わせ先、事業所の所在地、事業所を設けていない場合は、住所地を所轄する県税事務所へお問い合わせください。その3、ヘルプマークの配布について、外見からは分かりづらい障害や難病などの方々を対象にヘルプマークを配布しています。このマークを見かけたら、公共交通機関などで席を譲るなどの配慮をお願いします。お問い合わせ先、高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお問い合わせください。その4、平成30年度、土佐の匠認定者、県内産業を支える優れた技能者が土佐の匠として認定されました。西洋料理、井上哲興さん、南国市、西洋料理、刈谷学さん、高知市、お問い合わせ先、高知県庁、雇用労働政策課、電話 088-823-9765 へお問い合わせください。
次は口座のお知らせです。7件あります。その1、婚活サポーター養成口座。出会いや結婚への支援を希望する独身者のお引き合わせや情報提供をしていただくボランティアの方の養成講座です。日時、11月11日日曜日、午後1時30分から午後4時まで。場所、高知市本町にあります高知会館。対象、県内在住の成人男女。募集人数50人。受講料無料。募集期限、11月9日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁少子対策課ホームページ、それぞれの市町村役場、応募方法、電話、ファックス、郵送は必着です。お申し込み、お問い合わせ先は高知県庁少子対策課、電話 088-823-9717、 ファックス 088-823-9658 です。その2、発達障害に関するセミナー、テーマ、子どもの学習困難への理解と支援、講師、愛の大学医療保健学部看護学科教授、小児科医の若宮英二氏、日時、11月27日火曜日、午後1時30分から午後4時まで、受付は午後1時です。場所、高知市本町にあります、県民文化ホール、グリーンホール。テーマ、気になる子どもを困る子どもにしないために、講師、横浜市東部地域療育センター臨床心理士、阿部陽子氏。日時、12月7日金曜日、午後1時30分から午後4時まで。受付は午後1時です。場所、高知市本町にあります、県民文化ホール、グリーンホール。募集人数、先着500人。受講料、無料。申し込み用紙、配布場所。県立療育福祉センターホームページ。申し込み方法、電話、ファックス、メール。お申し込み、お問い合わせ先は、県立療育福祉センター、発達障害者支援センター、電話、088-844-1247、ファックス、088-844-1237、e メール、hattatsu@ken.pref.kochi.lg.jp です。また、ホームページ、http://www.pref.kochi.lg.jp/sohiki/06-03-02/から申し込むこともできます。その3、高知能機能障害リハビリテーション講習会2018高知。テーマ、社会的行動障害。経験者からの申し送りを読み解く。講師、リハビリテーション科医師、宮本浩氏、ほか。日時、会場、人数を申し上げます。11月10日土曜日、午後1時から午後4時30分、安芸郡田野町の田野町老人福祉センター、100人程度。11月11日日曜日、午後1時から午後4時30分、高知市英国寺町の高知県立大学英国寺キャンパス、150人程度、受講料無料、申し込み方法、ファックス、当日参加できます。詳しいことは、高知リハビリテーリングセンター内、高知能機能障害相談支援センター、電話 088-842-1921、ファックス 088-842-2601、e メール koujinou@chikamori.com までお問い合わせください。その4、福祉の仕事始めの一歩講座。福祉施設、事業所を見学しながら、職員の方から福祉の仕事について直接学びます。日時、会場を申し上げます。11月9日金曜日、午後1時から午後3時、高知市一区の特別養護老人ホームウェルプラザ高知。なお、高知駅から送迎あり。11月10日土曜日、 午前10時から午後0時、土佐町滞納、特別養護老人ホーム時和園。なお、高知駅から送迎あり。11月14日水曜日、午前10時から午後0時、高知市高田の大名路園。対象、福祉の仕事に興味のある方、高校生、専門学校生、大学生、受講料無料。申し込み期限、それぞれの開催日の3日前まで。申し込み用紙、配布場所、高知県福祉研修センターホームページ。申し込み方法、電話、ファックス。詳しいことは、高知県福祉研修センター、電話 088-844-3605、ファックス 088-844-9443 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.pippikochi.or.jp/kensyu/ にも詳しく掲載しています。その後、第2回子育て講演会。今の子どもたちの理解と関わり方について一緒に考えてみませんか？講師、臨床心理士の浜川博子氏。日時、12月8日土曜日、午後2時から午後3時40分まで、受付午後1時30分です。場所、江南市野井町にあります、県立青少年センター、青少年ホール。対象、子育てに悩みや不安のある方、子育てや子育て支援に関心のある方、募集人数80人、受講料無料、申し込み期限12月7日金曜日。なお、託児が必要な方は12月6日木曜日正午までにお申し込みください。申し込み用紙、配布場所、高知県心の教育センターホームページ、申し込み方法、電話、ファックス、メール、お申し込み、お問い合わせ先は、高知県心の教育センター、電話 088-833-2932、ファックス 088-833-2935、E メール311902@ken.pref.kochi.lg.jp です。その6、第9回高知県防災気象講演会。大雨から命を守るために多様な情報をどのように利用し、行動につなげるかを考えます。なお、手話通訳あり、講師、京都大学防災研究所の矢守克也氏、高知地方気象台長の出宮実氏、日時、11月28日水曜日、午後1時30分から午後4時40分まで、場所、高知市丸の内にあります総合安心センター。募集人数先着200人。受講料無料。申し込み期限11月16日金曜日まで。申し込み用紙配布場所。高知地方気象台ホームページ。高知県庁1階募集要項コーナー。申し込み方法、ファックス、メール。お申し込み、お問い合わせ先は、高知地方合同庁舎5階、高知地方気象台、電話 088-822-8883、ファックス 088-873-1433、E メール h30bkk@meet.kishou.go.jp です。その7、高校生と保護者のための公開講座、社会福祉をわかりやすく学ぶ。進学や就職の参考にしていただけるよう、福祉・介護の仕事の意義や専門性などをお伝えします。対象、高校生とその保護者。日時、11月11日日曜日、午前11時から午後2時45分まで。場所、高知市池にあります、高知県立大学池キャンパス。受講料無料。申し込み期限、11月8日木曜日。申し込み方法、電話。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県立大学健康長寿センター。電話、088-847-8700 です。次は、募集のお知らせです。春秋叙勲候補者の一般推薦。春秋叙勲候補者の推薦を随時受け付けています。候補者の要件、国家、公共に対して、おおむね20年以上活動し、功労がある方で、1、70歳以上の方、2、55歳以上の方で、精神的、肉体的に、労苦の多い環境で、業務に精励した方、または、人目につきにくい分野で、多年にわたり、業務に精励した方。推薦方法、推薦書及び賛同書を内閣府まで郵送。なお、詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。推薦書類配布場所、内閣府ホームページ、高知県庁人事課。お申し込み先は、郵便番号 100-8914、東京都千代田区永田町 1-6-1、内閣府商訓局総務課、一般推薦担当。詳しいことは、高知県庁人事課、電話 088-823-9601 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.8.cao.go.jp/shokun/ippansuisen.html にも詳しく掲載しています。次は試験のお知らせです。県立高知中村高等技術学校訓練生募集。一般入試。高知校機械加工科、溶接科、配管科、オートボディ科、高卒コース。定員はそれぞれ10人。電気工事科、定員15人。自動車整備科、定員20人。対象、高等学校卒業、平成31年3月卒業見込みを含む、または同等以上の学力を有する平成31年4月1日現在39歳以下の方、中村校、木造建築科、定員10人、左官タイル施工科、定員10人、対象、中学校卒業、平成31年3月卒業見込みを含む、または同等以上の学力を有する平成31年4月1日現在39歳以下の方、日時12月14日金曜日午後1時20分、受験料2200円、出願期間11月19日月曜日から 30日金曜日まで。募集案内、配布場所、それぞれの高等技術学校ホームページ、それぞれの公共職業安定所、出願方法、持参、郵送は必着です。なお、新卒者は技術学校へ、既卒者は居住地の公共職業安定所へ持参。場所、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-0112、高知市新田1188、県立高知高等技術学校、電話 088-847-6601、郵便番号 787-0019、四万十市愚道5179、県立中村高等技術学校、電話 0880-37-2723 です。次は別枠のお知らせです。2件あります。その1、県営住宅の入居者募集、定期募集、高知市、竹島、大津、若草南、ケラ、ら、東津南、横浜、鴨辺、横浜第二、八旦町、東洋町、野根第二、室戸市、元、行土、羽根、奈半利町、奈半利、奈半利東、田野町、田野西、安芸市、桜ヶ丘、宝永、江南市、別所山、赤岡、吉川、赤岡東、香美市、土佐山田、鏡野、南国市、鴨原、南国、東地、日高村、日高、佐川町、佐川、須崎市、桜川、四万十町、久保川、黒潮町、佐賀、四万十市、中村北、つくも市、つくも、随時募集中、高知市、春野、視聴覚障害者住宅、室戸市、佐喜浜、東洋町、野根、元山町、元山。募集期間、11月8日木曜日から14日水曜日まで。募集案内、配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、高知市内のそれぞれの市民会館、高知市を除く該当するそれぞれの市町村役場、募集案内、配布期間、11月1日木曜日から14日水曜日まで。応募方法、持参、土曜日、日曜日、祝日を除く。郵送は当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0832、高知市九反田4-10-401、トップワン四国4階にあります、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。その2、県内すべての労働者に適用される高知県最低賃金は10月5日から1時間762円に改正されました。詳しいことは高知労働局電話 088-885-6024 までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。野市動物公園は午前9時30分から午後5時。 なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦争病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。11月号では、旧施設のイベントをご紹介します。案内1、牧野植物園。イベント2件をご紹介します。イベント1、お芝居標本30万点記念特別企画、標本展。開催日、11月10日土曜日から、平成31年1月14日月曜日祝日。午前9時から午後5時、収集・保存した標本30万点の役割や活用について紹介。イベント2、観覧展、開催日11月23日金曜日祝日から25日日曜日、午前9時から午後5時。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料720円。案内に文学館、イベント2件をご紹介します。イベント1、江戸川乱歩の華麗なる本棚、文豪ストレイドッグス、高知県立文学館。開催日、11月17日土曜日から平成31年1月14日月曜日祝日。高知文学の魅力に文豪ストレイドッグスの世界と江戸川乱歩作品から迫ります。入館料一般500円。イベント2、記念講演会、フリーターから大乱歩へ。江戸川乱歩の生涯、孫から見た思い出を交えて。開催日、11月18日日曜日、午後2時から午後3時30分。講師、江戸川乱歩のご霊尊、平井健太郎氏。参加料、当日の観覧券が必要です。募集人数、先着100人。申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20、電話088-822-0231、観覧料360円、常設展も含みます。案内3、歴史民俗資料館。イベント2件をご紹介します。イベント1、講演会、土佐の民具に見る時代と社会。開催日12月2日日曜日、午後2時から午後4時。講師、元神奈川大学教授、勝木陽一郎氏。参加料、観覧券が必要です。募集人数先着130人。申し込み方法、電話またはファックスでお願いします。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。イベント2、第7回旧大土地高校一般公開。開催日、11月10日土曜日、11日日曜日。それぞれの日とも午前10時から午後4時。民族資料2000点を特別公開。場所、香美市物部町、旧大土地高校。参加料無料、対象、小学校高学年から大人まで。歴史民族資料館の住所をお知らせします。 南国市お公町八幡 1099-1 電話 088-862-2211 ファックス 088-862-2110 観覧料460円企画展開催中は510円案内4高知城歴史博物館イベント2件をご紹介します。イベント1城下町散策会開催日11月18日日曜日午後2時から午後4時幕末の風景を思い描く街歩きです。参加料無料募集人数20人応募者多数の場合は抽選です。申し込み方法11月4日日曜日までに電話またはファックスはがきでお願いします。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。イベント2見る聞く触る岩絵の具で絵を描いてみよう開催日11月18日日曜日午前10時から正午まで岩絵の具の使い方を学んで実際に彩色の体験を行います。対象小学生中学生とその保護者参加料1人500円募集人数10組申し込み方法11月7日水曜日までに電話またはファックスはがきでお願いします。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5 電話 088-871-1600 ファックス 088-871-1619 観覧料企画展700円案内後野市動物公園イベント2件をご紹介します。イベント1開園記念日開催日11月3日土曜日祝日午前9時より開園なお当日は入園無料です。スタンプラリーやキャラクターパレードを開催募集人数先着2000人イベント2どんぐり感謝祭開催日11月23日金曜日祝日午後1時30分から午後3時どんぐりの工作やイベントなどを開催参加料入園料が必要です。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738電話 0887-56-3509 入園料460円休園日11月5日12日19日26日案内6坂本龍馬記念館創作の龍馬開催日11月10日土曜日午後2時30分開園絵師川田松龍の曹孫金剛流能楽師宇高道重氏の創作能を上映場所県立美術館能楽堂入館料前売り1800円当日2000円このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830電話 088-841-0001 観覧料700円案内7美術館吉都市激動の時代を生きた奇才浮世絵師開催日10月28日日曜日から平成31年1月6日日曜日幕末維新期に活躍した浮世絵師 月岡義俊の作品200点以上を高知で初披露。入館料一般1100円、大学生800円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須353-2、電話088-866-8000。観覧料一般360円、大学生250円。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。案内8、埋蔵文化財センター。イベント2件をご紹介します。イベント1、特別展、土佐焼き物のなりわい展示報告会。開催日、11月4日日曜日、午後1時30分から午後3時。各地の窯跡の紹介や江戸時代から明治初期の陶磁器と陶工を解説。参加料無料。募集人数先着40人。申し込み不要です。イベント2、特別展、土佐焼き物のなりわい記念講演会。開催日11月18日日曜日。午後1時30分から午後3時30分。近世陶磁器生産の歴史とその交流、流通についてお話しします。場所、大手ピア高知図書館4階ホール、講師、佐賀県有田町文化財課長、村上信之氏。参加料無料。募集人数、先着90人。申し込みは不要です。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原 1437-1 電話 088-864-0671 入館料無料。案内9、芸生天文学習館。イベント2件をご紹介します。イベント1、天体観測学習会。開催日、11月4日日曜日、5日月曜日、7日水曜日、午後5時30分から午後7時30分。11月15日木曜日、午後6時から午後8時。水星を見よう。15日木曜日は、月面 X を見るチャンス。参加料無料。募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法。前日までにお電話でお願いします。イベント2、秋の天文教室。開催日11月10日土曜日。午後4時30分から午後8時30分。パソコンを使ったプラネタリウムなどで星や天体観測について学びます。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村和敷港 4668-1 連絡先、高知県文教協会電話 088-824-5451 観測学習会の開催日時のみ開館。次は高知県庁統計分析課から9月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は706,177人。前の月に比べ378人の減少です。そのうち男性は332,747人。前の月に比べ178人の減少です。女性は373,430人、前の月に比べ200人の減少です。世帯数は318,497世帯、前の月に比べ83世帯の減少です。三山高地2018年11月号の発行部数は34万部、発行は平成30年11月1日。 編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、 高知市丸の内1丁目2番25、 E メール11131@ken.pref.kochi.lg.jp、 ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、メール版の配信を開始しました。ご希望の方は、広報・広聴課までご連絡ください。
展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお問い合わせください。
また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。サンサン高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。サンサン高知11月号をお伝えしました。菊香る下月となりました。今月は菊にちなんで菊花ご飯を作ってみませんか？9月から11月は菊の旬であり、昔中国より不老長寿の薬として入ってきたそうです。東北地方では食用菊が栽培され、いろんな料理に食されています。高知では珍しいかもしれませんが、ぜひ作ってみてください。材料4人分、ご飯2合分、食用菊8個、しらす干し 80g、ほうれん草 100g、調味料としてお酢、塩。作り方1、食用菊は花びらを摘み、酢少々を入れて湯がき、水に取り絞ります。2、ほうれん草も湯がいて水に取り、1センチぐらいに刻みます。3、ご飯に1、2としらす干しを入れ、塩で調味します。なお、青果店の菊は、観賞用で消毒をしておりますので、食用にはできません。必ず、八百屋さんで食用菊を購入してください。